起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務士法人の社労士の渡辺です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの水野紅子です。お願いいたします。
はい、
今日のこの配信開始日が10月の22日になるんですが、
はい
はい、なんかアニメの日らしいんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、はい、1958年に日本で初めて長編アニメ映画が公開されたからっていうことなんですが、はい、アニメって見たりします？
結構見ますよ。はい、鬼滅の刃とかですかね。
今、ああ、もう流行りどころ言ってますね。
流行りどころもそうですし、割と何ですかね、うん、深夜帯にやってるアニメとか昔は結構見てましたね。うん、はい。
最近また増えてますしね。
そうですね。まあでも全然もう見てないです。正直、今はもう鬼滅の刃ぐらいです。
あ、お忙しいですからね。
あれ見始めると止まらないんですよ。
そうですよね。
ドラマと一緒です、ある意味。
確かに。私は今、スパイファミリーにハマっております。
あ、いいですね。王道じゃないですか、
スパイ。はい、王道ですね。
まあ、全部ジャンプですね、やっぱね。
そうですね、うん。楽しいですからね。
そうですね。まあ、ちょっとまとまったお休みの時とかに、そういうの見れたらいいなとは思ってます。
はい。気分転換にね、はい、いいですけども、はい、まあ、今日は、そんな中、どんなお話になりますか？
全然アニメと関係ないですけれども、はい、労働基準法に退職金の規定はありますかっていうような、なんかそういうような、はい、話ですね。最近ですね、はい、この企画案もですね、まあ、私、専属のライターさんがいるんですけれども、うん、その方がいつも考えてくれるので、とても助かってるんですよね。
いい
ですね。
はい。
だからちょっとちゃんと、しっかりタイトルも決まってきたので、
はい、
これからも楽しみにしててください。
はい。はい、じゃあ今日のその退職金の規定はあるのかということがあるんですか？
はい、結論はないです。
あ、そうなんですね。
よくやっぱ大手さんで勤務されてる方だと、退職金ありっていうようなところって見られると思うんですけど、これまた中小に行くと退職金っていうのはそもそもないっていうことが前提になってるところ多いんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。
あ、ゼロってこともあるんですか？
ゼロってこともあります。
あ、そうなんですね。
そもそも、なんて言うんですかね、やっぱり働き方って皆さん変わってきていて、
はい、
終身雇用って言われる、いわゆる新卒から働いて、もう最後定年の60までっていうような時代って、もうほぼほぼ終了ではない、終了しているじゃないですか。う
ん、はい。
で、例えば、ま、新卒で入って3年ぐらいで入って、次の会社に行くとか、うん、そういったようなスタイルっていうのが、やっぱり、こう増えてきている中で、退職金のあり方っていうところって、
はい。
なんていうんですかね、やっぱ見直していかないといけないんじゃないかなっていうふうには思ってはいるんですね。
うん。
はい。
確かにそうですね。
そうなんですよ。だから、それよりもむしろ、例えば、今ですと、まあ、退職金っていうところで申し上げると、それこそ企業型の年金とか、まあ、企業がその積み立てる年金だったりとか、
はい、
あとは、イデコとかって呼ばれるような確定拠出年金ですよね、
うん。
そういったものを積み立てられるっていう方は多いのかなっていうような印象ですね。
うん、
まあ、もちろん企業様によっては、節税でとかで、なんか退職金とか、まあ生命保険とか、そういったものを積み立てながら運用されてるっていう方もいらっしゃると思います。
はい。私はやっぱりフリーランスなので、そういうボーナスとか退職金とかいろいろ関係ない、はい、生活をしてるので、はい、会社員の方、いいな、退職金があるかなってずっと思ってたんですけど、
はい、
そういうことではないってことなんですね、今は。
今は減ってますね、やっぱり。はい。
なんですね。
ただですね、とはいえでも昔からあるような会社さんだったりとか、大きい会社さんだと割と退職金の制度っていうのが、まあその時代って当たり前だったので、運用されてるっていうケースも、あります。で、その場合は必ず、就業規則っていうところに、退職金規定っていうようなものを作っていただく必要性っていうのはあります。
はい。
はい。じゃあ、なんていうんですかね、どういう感じで、退職金って払われるのかって皆さん分かんないじゃないですか。
そうですよね。
はい。
はい。
なんかその時の気分で払われますってあったら困っちゃいますよね。
困ります。はい。
退職金当てにしてる人もきっといると思います。
うん、そうですよね。まあ、老後は退職金があるからとかっていうのを、なんかドラマのセリフかなんかで聞いたことがあるんですけど。
そうですよね。そうですよね、うん。住宅ローンの返済とかにも使われる方っていうのもいらっしゃいましたね。まあ、私の母とかはそうでしたね。
うん、
はい。
となると、本当に、私のように、そういう当たり前だって思って、勤めていっちゃってる人もいるかもしれない。
そうですね。
ちゃんとチェックした方がいいってことですか
まあ、
ね。
そこはもう入る前に求人票と
や
か
ば
見ていただいた方がいいと思います。ただ、面接で退職金ありますかって言って、この人、なんかそういうとこ気にする人なのかなっていうふうに思われちゃうかもしれないですけどね。
はい。まあそうですよね。それはもう非常に聞きづらい質問ではありますけ
そう
ど。
ですね。ちなみに、うちの法人も退職金は今のところ考えてないですね。
そうなんですね。そ
そうですね。
う。確かに。まあ、私の感覚では、働いた年数かけるいくらみたいな感じの計算になってるのかなっていうふうに勝手に思ってました。
でも、それすごくいい、質問というか、お話で、やっぱり退職金ってトラブル多いんですよ。特に辞めるときとかに、じゃあ、私は5年いましたと、退職金もらえるんですかって。もらえないとかっていうこともあり得るわけなんですね。例えば退職金ってじゃあ、5年ぐらいいれば上げてもいいと思うんですけど、1年間働いて、辞めますと。退職金欲しいですと。で、会社としては、1年しかいないのに退職金払うの?みたいになるじゃないですか。
そうですよね。
何も書いてないとそういうような状況になりますね。
そっか。
そうなんです。だから、退職金をもし運用する場合には、じゃあ、何年働いたら出るのか。勤続年数何年以上なったら払いますよとか。で、さらに勤続年数って言っても、1年ぴったりで辞める人なんていうのは本当に珍しいじゃないですか。ね、例えば1年4ヶ月で辞めましたとか。1年6ヶ月辞めましたっていう時に、その端数分っていうのをどう処理するのか。全部切り上げるのか。あるいは、6ヶ月ごとに四捨五入じゃないんですけれども、切り上げて切り捨ててするのかとか、そういうルールは書いていただいた方がいいと思います。
そうですよね。企業側としてはその辺をきちんとしとかないとトラブルの元になりそうですよね。
そうなんです。で、さらに、これもよくあるんですけれども、自分都合で辞める場合と会社都合で辞める場合で、大体ここって退職金の係数と呼ばれている基準値っていうのを変えている会社さん多いんですね。自分都合だったら、例えば、1ヶ月しか、支給しないけど、会社都合なら2ヶ月ですよとかっていうこともあり得ます。
まあ、でもそれはやっぱりなんか分かりますね、状況的に。
そうですね。なので、ここは意外に差をつけていただいた方が、なんていうんですかね、特に会社都合で、従業員さん、お辞めになられる時とかには、やっぱりここがトラブルになりやすいので、割とそこの退職金の部分でカバーしてあげたりとかっていうことって大事なのかなというふうに思
退職金っていうものは当たり前って思っていた時代はないってことですね。
そうですね。で、運用するのであれば、しっかり、きちんとルールを定めて、勤続何年以上なのかとか、じゃあ、端数が出た時の、部分っていうのは切り上げるのかとか、じゃあ、自己都合と会社都合どうするのかとか、そういったルールは、最低限、決めていただいた方が、後々トラブルにはなりづらいかなというふうには思います。
ねえ、退職金でもいろいろあるっていうことを今日知りました。
そうですね。さらに、これはあっちゃいけないことですけど、結構未払い、退職金払わないよみたいなトラブルもあるんですね。それっていうのは、就業規則上に定められていれば、その通りですっていうような話になったとしても、結構、なんですかね、やっぱり、どういう辞め方したかにもよりますけれども、結構、いや、そんな辞め方したのになんで払わないといけないのみたいなのってあるじゃないですか。そういうようなトラブルとかも発生しやすい部分なので、特にお金の部分なので、できる限り想定し得ることっていうのは、就業規則上とか、おそらく就業規則というよりか退職金規定になると思うんですけど、そこに定めといていただいた方がいいのかなというふうに思います。
そういう、どう記載しといた方がいいのかっていう相談は、渡辺さんとか
おっしゃる
に
通りです
でき
ね。
るということですね。
そうですね。
その辺はでもしといた方がいいですね。
そうですね。退職金を運用される会社さん少なくはなってますけれども、一方でやっぱり売上とかが好調な会社さんだと、じゃあ、節税じゃないんですけれども、節税と従業員のためというふうに、名目で、入れるっていう方も、やっぱり一定数はいらっしゃるので、ただ入れるんであれば、きちんと運用する、ルールっていうのは設けていただかないといけないかなというふうに思うので、そういう時にはぜひ、私にご相談いただければと思います。
ぜひ、このポッドキャストの 概要欄にも渡辺さんのところに飛べるようになっていますので、はい、そちらもチェックしてみてください。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。